それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日は出エジプト記20章の13節、出エジプト記の20章13節、旧約聖書の135ページになります。出エジプト記20章の13節お読みいたします。短い箇所ですので2回お読みいたします。出エジプト記20章13節、殺してはならない。もう一度お読みいたします。殺してはならない。以上の箇所から、命を大切にと題して清岡先生の御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日も聖書、特に10回を読んでいただきました。ある牧師が説教の準備として毎日この新聞の中からこの殺人などの記事をですね、切り抜いて保管し始めたそうですね。ところがあまりにも多くなって、奥さんから言われたそうですが、まあ、そんなに毎日毎日ですね、切り抜きをしなくても、その日の新聞を開ければ残念だけれどもすぐに見つかりますよと言われたそうですね。言われれば確かにそうであり、もう本当にですね、そういった記事があふれていたのでもうやめたということですが、まあ、なんともやりきれない気持ちになるということをですね、記しておられましたけれども、確かにそうだなと思います。この殺してはならないという十戒の戒めが軽んじられ、ないがしろにされているということもですね、目の当たりにする今日でもあるかと思います。簡単なこの言葉でも難しく、いろいろと議論もあり、そして実際の生活においてさまざまな問題も生じ、守られていない戒めかもしれませんけれども、まあ、もう一度見てみたいと思います。殺してはならない、すなわち命を大切にということですが、まあ、そこにはいくつかの意味でこの殺してはならないということが言われています。一つは文字通り殺してはならないということですが、これは故意による、自分の意思によるですね、故意による殺人、手をかけることを禁止しているわけです。旧約聖書の中での殺すという言葉をとってもですね、いろんな言葉が使い分けられています。まあ、そして例えば過失による殺人ということもありました。まあ、それは故意による、分かっているのですね、故意の殺人と過失によるその殺人とが、やはり聖書では区別もされておりますし、その扱い方もやはり違っています。例えば過失の場合でも、そんな場合には旧約聖書の時代にはヘブロンの町などですね、逃れの町というものが6つありました。これはこの例えば殺人をした場合の避難所ということではなく、その人が不当なこの復讐から守られて正しい裁判を受けられるまでの間の、まあ、逃れのための、まあ、設けられた町でした。ですから過失によってですね、人を殺めた場合はそのことでこの復讐から逃れるものとしてこの逃れの町がありました。そしてその町に入れば正当な裁判を受けることができ、そういう意味でもその人は守られたわけです。ですがもちろん町から出ることは許されずに、自由をやはり束縛され、その償いをさせられたと聖書にあります。そのような過失の場合の逃れの町ということもありましたが、でもこの10回の第6回は殺すなかれというのはそのようなことではなく、さまざまな殺人事件などもありますが、故意による殺人、人を殺めることを禁止しているわけです。 人を憎んだり、あるいは妬んだり争ったりして人をの命を奪うことを厳しく禁じているわけです。ですから議論されるに厳密に言えば、この十戒の言葉は法による死刑などを禁じているとは言い切れないとか、さまざまなこの議論も起こってまいります。クリスチャンの中においても、まあ、時には見解も分かれたりするわけですけれども、まあ、一概には言えないところもあるかもしれませんが、でももちろんこれは、まあ、その行為による、まあ、命を奪うことを禁じたものでした。ですから少なくともこの十戒のこの言葉では、個人的な憎しみなどの罪の思いによるそのような人を殺めることを禁じて、でそのように禁じられる必要がやはり私たちにはあったということでもあります。アダムとエヴァの息子のカイン、そして弟アベル、この二人においてはカインは弟アベルを妬んでアベルを撃ち殺した、まさに歴史上最初の殺人事件でした。そしてその後も私たちも残念ながらカインの子孫として本当にその同じような性質を持つ、同じ罪をですね、まあ、連綿と犯し続けているところもあります。だからこそ先ほどじゃありませんが、新聞を開けばそのような事件が満ちているとも言えます。このように殺してはならないと言われるにはやはり理由がありました。人道主義の立場からということもあるでしょうが、聖書にはいくつかの理由を挙げています。一つの理由はやはりそれは、人は神の形に作られ、神に愛された神の作品だからということがありました。聖書では神はご自身の形に人を創造されたとあります。また新約聖書でも、私たちは皆神の作品であってとあります。例えば私たちが自分で何かの作品を作ったとします。それは絵でもあるいは植木でもいいんですけれども、それらは私たちのものであり、それを誰かがですね、不当に壊したりする権利も持っておらず、まあ、許されないことでもあるわけです。そんなことをすれば当然に裁かれたりもします。同じように人は神の形に作られ、神に愛されている神の尊い作品であり、神のものであるわけです。それ私たちが勝手にその命を奪ったりしてはならないというわけです。神はこのノアの洪水のノアに語りました。私はあなた方の命のためにあなた方の血の代価を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったのだからだとあります。神が人を、私たちを神の形に作られた、その神の形に作られた神のものである、その人の命を奪うことをしてはならないと、こういうわけです。そしてもう一つは、やはり人の命は神によって与えられたものだということがあります。そして人の命は神の御手の中にあるわけです。神が土地の塵から人を作られた、そしてそのところに命の息を吹き入れられて人は生きるものとなったとあります。ですから神のみが人の命を与えることも、あるいは土から作られたものとして土に帰らせることもできる方、神のみが人の子らを帰れということがおできになるわけです。それで人は生かされている限りその命の尊厳を持っており、それを誰かが侵害したり奪うということはできないわけです。人は神の形に作られ神のものであり、神が命を与えたものである、それを人が手にかけてはならないということがありました。まさに殺してはならない。でもう一つはやはりそれは心においてもとあります。心の中の殺してはならないということになるわけですが、 私たちは心の中においては、どんなにある人を憎んだとしても、あるいは殺したいと手にかけたいと思ったとしても、それによって法で裁かれることはないわけです。その思いが実行に移されたなら初めて裁かれる。心の中においてはどんな思いが渦巻いていても何ら問題ないとされるかもしれません。まあ、私たちの心の中はどうだろうかとあります。振り返ると、実際の行いとなっていなくても憎しみもある、妬みもある、恨みもある、殺したいと思ったこともあるかもしれませんし、もし私たちの心の中のものを映し出す鏡があれば、とても恥ずかしくなるような、人前に出られないものであるかもしれません。イエス・キリストも言われたのは、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧乏、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのですとあります。その心の内から、そのようなさまざまな罪の思いが出てくる。そしてそこにあったように殺人ともなるとあります。そして聖書はそのような心の中の罪も罪であり、殺人だと語っているわけです。ヨハネは福音書の中で語、ヨハネはその手紙の中で語ります。兄弟を憎む者は皆人殺しです。兄弟を憎む者は人殺しだ。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないとあります。兄弟を憎む者は人殺しだと、かなり厳しくあります。人への憎しみもそのような殺人だと言われると、まあ私たちもおそらく、あの人が憎い、この人が憎いと思ったこと、あるいは恨みを持つこともあったと思いますが、それもこの殺してはならないに背くことだというわけです。イエス・キリストも同じことを既に語っておられました。これはマタイの福音書の三条の説教にあるところですが、昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのを、あなた方は聞いています。まさに旧約聖書の時代からですね、十回にあったように、その殺してはならないということを、あなた方は聞いているというわけです。で、さらにキリストは言葉を続けて、しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。また馬鹿者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれますとあります。かなり厳しい言葉があります。人々への憎しみや蔑みやあざけりや怒り、恨み、そういった罪も、それはこの十戒の第六の戒めを破っているものだとイエス・キリストも言われたわけで、すでに心の中においてその殺してはならないと罪を、戒めを破り罪を犯しているというわけです。まあここまで言われると何ら弁解もできませんし、ですから殺してはならないという戒めは、人を憎んではならない、まあ不当に腹を立ててはならないということでもあるわけです。まあ、事実、人へのあざけりの言葉やそういった言葉で殺人となることもあります。いじめなどもそうでしょうし、あざけりや、あるいは罵りの言葉によって傷ついて、その自ら命を絶つということもあります。まさに刃物ではなく言葉による殺人ということもあります。法的にはどうであれ、神の目にはその戒めを破っているというわけです。あるいは心の中の罪の思いが何かのきっかけで実際の行動となってしまうこともしばしばあります。 まあ、それは大きな爆弾を抱えているようなものでもあるわけです。ある人への憎しみが、それがその爆弾が些細なことできっかけとなって爆発し、手を挙げてしまうということもあります。まあ、私たちはよくですね、心にもないことを言ったとか、そのように言うことがあります。ですが、心にあることを言ったりしたりしているのが現実だと思います。聖書は、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう、あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか、あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです、羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです、とヤコブ書の4章に記されています。本当に耳に痛い言葉でもあるかと思います。争いや戦いがあるのは、それはあなた方の欲望が原因だ、欲しがっても自分のものにならないと人に手をかける、羨んでも手に入れることができないと争ったりする、とそのことをこう知らされます。ですから、もう一度この聖書の言葉に耳を傾けるわけですが、聖書にはこうもあります。愛する兄弟たち、誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい、とあります。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですから、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができるとあります。聖書のそのところにおいてはですね、言われていることは、怒りやすい私たちですが、聞くには早く、語るには遅く、怒るに遅くなりなさいとあります。でも私たちはともすれば、聞くには遅い、語るには早い、怒るのに早いという誠に厄介なものでもあるかと思います。ですが、聖書の言葉を心に留めて、人の怒りは神の義を実現しないとありました。そして、聞くには早く、語るには遅く、怒るに遅いものとしなさい。そのことからもやはり怒りなどもありますが、心においても殺してはならないという戒めはそこにあるということを知らされます。そして3つ目は、この自分に対してもということがあります。自分自身に対しても殺してはならないということです。自分自身にも語られるわけですが、このウェストミンスターという有名な教理問答集の中にこのことも語っています。そこにおいてはですね、10回について触れているんですけれども、第6回は、私たち自身の命と他の人々の命を保つためのすべての正当な努力を求めている。第6回は、私たち自身の命を、あるいは不当に隣人の命を奪うこと、またそのようなことに傾くすべてのことを禁じているとあります。そのところにおいてはですね、本当にこう、例えば自ら命を絶つということにおいても、さまざまな原因があります。痛ましい理由もあったりして、頭ごなしに一方的にどうのこうの責めることもできないものでもあるわけです。でも、そこにおいては、命を保つための本当にその努力を求め、そして不当に命を奪うことを戒めていると、そのところであります。確かに、このところにおいては、本当に自分に対しても人に対してもですね、本当にその命を保つための努力を求めている言葉だということもあります。この十回においてはそのことが語られていますが、それはですから、神がたとえどんな時にも必ず最善のことはなしてくださると信じること、いろんな事柄があるわけですが、すべてのことを働かせて、そして私たちにとって本当に良きことをなしてくださると、その神の言葉を信じ、また神に委ねていく、その中でまた 希望を見出すということでもあるかと思います。そのように自らの命を保つことにおいても努力することがありますし、またあるいはそのためには例えば自分の犯した罪、その罪に悩まされることも時にはあるかと思います。聖書にはイエス・キリストを裏切ったユダの自殺の記事があります。ユダは銀貨30枚でキリストを売ったことを後悔して、そしてお金を返そうとしました。でも長老たちはそのお金を受け取らず、そしてユダはそのお金をですね、神殿に投げ込んで、そして首を吊ったとあります。悲惨な結果でした。ユダは自分のしたことを激しく後悔したわけです。そこで神とキリストの前に罪を悔い改める道もありました。ですが彼はそのところで誤った道を取り行動してしまったわけです。まあ、私たちも時には大きな本当に罪を犯すこともあって、本当に自分の命さえも奪いたくなることもあるかもしれませんが、でも自分を責め、自分などは罪許されることはないと感じ、そんなことではないわけですね。そのような時にはユダの道に行くのではなくて、本当に罪のあるままを神の前に出て罪を悔い改め、そして悔い改めの実を結び、また償いの道を歩むことが求められております。なかなか簡単ではないわけですが、本当に心したいところでもあります。この殺してはならない現実の私たちの生活の中においては、さまざまな本当に考えるべきところもあるわけですけれども、この殺してはならないというこの十戒の大切な原則をですね、また心に留めておきたいと思いますし、人の命も本当にその私たちの怒り、そういったことにおいても心しなければならない御言葉でもあると思います。お祈りいたします。天の父なる神様、殺してはならない、本当にそのことが命じられておりますけれど、私たち一人一人の歩みにおいてもそのようなことが起こります。心においてもそのようなことも起こります。また世界においても本当に戦争などもあり、本当にこの戒めに本当に背いているところも多くあります。本当に私たちがまさにカインと同じ罪を犯す、そんなものでもありますけれども、神様どうぞその道を歩むことのないようどうぞ導いてください。私たち一人一人においても、また国において建てられた者たちの上にも、その正しい道を選ぶそのような道をお与えくださるようにお願いをいたします。神様、今日からまた一週間それぞれの場へと出てまいります。さまざまな出来事があり、人と人の関係においてもまた怒りを燃やすこともあるかもしれませんが、どうぞ神様、あなたの御言葉を心に留め、また歩むことができますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。